それでは聖書を開きましょう。聖書は第一ペテロ2章の6節になります。聖書の後ろの方にあります、新約聖書の467ページになります。ペテロの手紙第一ペテロの手紙第一2章の6節467ページになります。新約聖書の聖書の後ろの方の新約聖書の467ページです。1ペテロ2章の6節です。それではお読みいたします。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。今日はこの箇所から何を信頼して生きるのかと題して御言葉を取り継ぎたいと思います。皆さんおはようございます。今日はですね、歓迎礼拝、ウェルカム礼拝ということですね。ということなんですけど、いつも大歓迎なんですけれども、なのでぜひ皆さんの自分の家族の方もぜひ誘ってくださればと思うんですけれども、そして今日はちょっと寒そうですけれども、この午後にはですね、季節外れのお餅つきもしていきたいと思います。教会としてもこうやって新しい方々、また久しぶりの方も集いやすい、そんな礼拝というのを考えていけたら嬉しいなというふうに思っております。ということでですね、今朝はいつものルカの福音書からの公開はお休みをして、何を信頼して生きるのかということを聖書からお話ししていけたらなというふうに思っています。さて今日はですね、教会学校のお話でダビデとゴリアテのお話をですね、高村さんがしてくださいました。もう今はないですけど、とても大きなですね、ゴリアテに、あんな大きなゴリアテに立ち向かえるダビデ、彼の勇敢さの源っていうのは神様への信頼だったわけです。じゃあ信頼って何だろう、信頼することって何だろうって考えていくときに、私たちの毎日には実は信頼があふれているということに気づかされるわけです。例えば今日皆さんはどうやってこの教会に来たのかということを考えてほしいなと思うんですけれども、おそらく車の人が多いんじゃないかなと思います。他にもですね、車に乗ったり電車に乗ったり、またバスに乗ったり来ていただいたりしますけれども、どの乗り物にもある程度の信頼がないと怖くて乗れないわけです。爆発するかもしれない、そんな故障車にですね、わざわざ乗らないわけです。安全性が確保されている、安全性が確保されているから信頼して運転できるし、その車に乗ることができるわけです。そうやって考えるとですね、意識せずとも信頼っていうのを日常的にしているなということを思わされるわけです。そしてまたですね、そういう日常的な信頼だけではなくて人生の重要な場面で出てくる信頼もあるわけです。それは特にですね、大きな選択をする場面で分かることだと思います。若い人なら、これからどの高校に行くのか、どの大学に行くのか、それを親の影響やまた 学校の先生の助言によって決めていくかもしれません。あとは就職や結婚、また病気になってしまった時、どんな病院のどんな先生なら信頼できるのか、そんなことを私たちは一生懸命考えるんじゃないかと思います。そしてそういう時に自分が誰をどんなふうに信頼しているのかということが見えてくるわけです。こうやって考えていくとですね、私たちは意外と何かを信頼しながら毎日を過ごしているんだなということがわかります。しかし同時にわかること、同時にわかることは、私たちが信頼しているものはいとも簡単に崩れたり失われたりするんだということです。悲しいことに自然災害や思わぬ事故、まさかこの人がこんなことをというニュースというのが日常にはあふれているわけです。そんなまさか、まさかに遭遇するたびに私たちはもう何を信じていいかわからないと思ってしまう。そんな現実がある中で聖書は信頼についてこう語っているわけです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとえ要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。こうあるわけです。ここで言われていること。簡単に言うと、それはイエス・キリストを信頼する者は失望させられることがないんだということです。いやいや、そんなこと言ってもですね、イエス・キリストって2000年くらい前の人だと、そう思うかもしれません。確かにですね、こう多くの人にとってイエス・キリストというのは歴史的なこう偉人であったり聖人と言われている、そういう人物であると思うわけです。しかしそのイエス・キリストに信頼すれば失望しないと言われる。それって一体どういうことだろうか、今の自分にどんな関係があるんだろうか、まあ、今の話を聞いていてそう思うんじゃないかと思います。クリスチャン、つまりですね、イエス・キリストを信じている人たちにとってはイエス・キリストに信頼して生きるということは、まあ、当たり前なことであるわけなんですけれども、クリスチャンではない人から見たらこれってあまり意味がわからないことだと思うわけです。例えばですね、ここに iPhone がありますけれども、この iPhone の生みの親のスティーブ・ジョブズをですね、こよなく愛して信頼している人がいたとします。いたとします。この人はですね、この名言とかですね、ファッションとか、また生き方とか考え方とかをですね、参考にして生きていくわけです。そして私たちはですね、その人を見たときに、ああ、そうやってこのジョブズをリスペクトしてるんだって、そういうリスペクトができる人がいるのってとても素敵だねと、そう客観視して見て終わるんじゃないかと思います。そして、イエス・キリストを信頼して生きること。イエス・キリストを信頼して生きることも、スティーブ・ジョブズを信頼して生きることも、広い目で見たら、結局は両方同じじゃないと、そう考える人がいてもおかしくないと思うわけです。確かに誰かの言葉、生き方、考え方をリスペクトして自分の人生に落とし込んでいくという点では確かに似ていると思います。しかし、スティーブ・ジョブズを信頼して生きることとイエス・キリストを信頼して生きることには決定的な違いがあるわけです。あえてストレートに言いますけれども、その決定的な違いというのは、イエス・キリストは今ここにいるあなたのために死んで、あなたのためによみがえったからです。そんなこと言うなら、スティーブ・ジョブズはあなたのために iPhone 作ったよと言うかもしれない。確かに今手にしている iPhone というのは、ジョブズが私たちのためにも作ってくれたかもしれない。だけど、スティーブ・ジョブズは私の存在、 私の存在を知って愛して私のことを誰よりも知っていて iPhone を届けてくれたかというと絶対に違うわけです。しかし信じられないかもしれないけれども、イエス・キリストはここにいるお一人お一人を誰よりも知っていて愛していて、その愛ゆえに私たちの罪のために十字架にかかってよみがえるという常軌を逸している、まさにクレイジーとも言えるようなことをしてくれたわけです。なんでそんなことができるのか。それはイエス・キリストが本当の神であるからです。だからこそこの2000年も前に生まれたイエス・キリストという存在はここにいるお一人お一人と無関係ではないと声を大にして言えるわけです。先ほども少し話しましたけれども、私たちは毎日、私たちの毎日というのはたくさんの信頼によって成り立っています。しかしその一つ一つを見ていくときに、全部いつかはなくなってしまったり朽ちていったりしてしまうものです。そんな変わってしまうものであることに気づかされるわけです。ですから私たちの信頼するものというのは常に移り変わるものとも言えるわけです。思い起こしていくと、それぞれの家族関係だってそうだと思います。友人関係だってそうだし、仕事だってそう、お金の価値だって変わっていきます。今現在非常に物価高であって本当に大変だと思います。そして私が軽井沢に来てから2年余りですけれども、私が来た頃はですね、ガソリンは170円台でした。まあその時も高いなと正直思っていましたけれども、今や190円です。もし今170円のお店があったら飛びついてしまうなと思うわけです。また私が大学生の時よく食べていたすき家ですけれども、まあ、すき家の牛丼の波ですけれども、当時は280円だったんですね。でチーズ牛丼も大盛りにしても480円だったわけですね。でも今やすき家の波は480円。まあ急にスケールが小さい話になってしまいましたけれども、とにかくこの世の中っていうのはどんどんどんどん移り変わっていくわけです。そういう世界を私たちは生きているんです。だからこそ私たちは情報を集めます。そして何が信頼できて何が信頼できないのか、誰が私の味方で誰が私の敵であるのか、それを調べるし考えるわけです。だけれども実際どんなに調べたとしても正直なところはわからないし、やっと信頼できるとそう思って心を許して共にいた人に裏切られてしまう、そういうこともあるわけです。そしてまた自分自身も誰かを裏切ってしまうということも往々にしてあるわけです。でもそんな時ふと思うわけです。ずっと変わらずに信頼できるものがあったらいいのにと。自分の味方で、どんな時も自分の味方で愛してくれる存在がいたらいいのにと。それが欲しいと願う。そんな私がいるのではないかと思うわけです。聖書には神様がどんなふうに私のことを見てくださっているのか、その眼差しが書かれています。イザヤの43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この言葉の意味は、神様の目から見ると私にはここにいるお一人お一人全員にはものすごい価値があるんだというわけです。そして神から愛されてるんだと、そう言っている箇所です。そうは言っても自分よりすごい人なんてたくさんいる、自分に大した価値なんてない、もしかしたらそうやって考えることがあるかもしれません。しかし私を作ってくれた、 私という存在を存在させてくれた神は、私にはものすごい価値があって、私のことを愛しているということを宣言しています。これは紛れもない事実です。そしてこの愛の、神様の愛の最もすごいところは、どんな時も変わらないということです。どんな時も変わらない。神様の愛というのは、気分によって変化しないんです。今日は愛してるけど、明日はもう愛してないよっていうことはないんです。ずっと変わらず、その愛を私たちに与え続けて、どんな時も味方でいてくれている。その証拠が、イエス様の十字架です。愛する息子の命と引き換えに、あなたを救うという究極の愛をもたらしてくださった。神様はあなたに価値があると、愛しているということを口先だけで甘い言葉をかけている、そういうことじゃないんです。そうじゃなくて、ご自分の愛する愛する一人子であるイエスを十字架につけて、私たちの罪の身代わりとして殺したんです。私たちは自分の中にどうしようもない罪があることを認めて、その罪のためにイエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくれたこと、そして死んで終わりではなくて、その死に勝利して蘇ってくださったことを、ただ信じるだけで救われるという、そこからこの体がいつか死を迎えたとしても、終わることのない永遠の命のその中を生きていく人生が始まっていきます。これがイエス・キリストを信じて生きている命の内容です。新約聖書のヨハネの福音書の3章の16節にはこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この愛というのは永遠に変わることがありません。この永遠に変わらない愛を与えてくださっているお方を信頼する者を、この愛を与えてくださっているお方を信頼する者は決して失望することがありません。これがイエス・キリストを信頼する者は決して失望することはないと断言できる証拠です。しかしクリスチャンになったら、じゃあ人生オールオッケーで全部ハッピーなのかと、そう言われると、いやそんなことはないと言えるわけです。クリスチャンになってからも相変わらず辛いこともあるし、涙することもあります。悲しみに暮れることもたくさんあります。しかしイエス様を信頼し生きるとき、神の愛の眼差しの中を生きることができる。もう少し分かりやすく言うならば、確かに私には悲しいこと、辛いこと、涙することはある。でも私には神様がいる。イエス様が一緒にいてくれるから何があっても大丈夫なんだと、そういう絶対的な信頼を持つことができる。どんな時も一人ではないという安心を携えて生きることができるということです。私は何を信頼して生きていくのか。ぜひこの機会に考えてみてほしいなと思うわけです。そして聖書に書かれている神の愛って何だろうか。イエス・キリストって誰なんだろうか。自分とは全然関係のないと思っていた、そのところから一歩ぜひ近づいてみてほしいなと思います。そしてここに集うお一人お一人に、神様の愛が今もこれからも変わらずにあることを感謝しつつ、今週もそれぞれの場所で歩んでいきましょう。お祈りいたします。一緒に目を閉じて心を合わせてくださると幸いです。それではお祈りいたします。神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。 今日もこのようにして一緒に聖書の言葉を聞けたことをありがとうございます。私たちはいろんなものを信頼しながら生きています。しかしその中で変わることのない愛を与えてくださっているあなたのことを少しずつでも知り、信頼して生きていくことができるようにどうか助けてください。そしてイエス様が一緒にいてくれるその安心を知っていくことができますようにお導きください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.